Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマドケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは俳人の前泉まどかさん、その後編です。前泉さんの俳句への思いについてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは俳人の前泉まどかさんです。バジリコから無料携帯メールマガジンを一冊にまとめたあなたへの一句が出版されています。さて、先ほどもご紹介したプロフィールの中にですね、1999年にスペインで900キロ、2001年から2002年にかけて韓国で500キロを踏破されたということが、まあ、ご紹介したんですけど、これ徒歩で、
はい、
徒歩で、
はい、
900キロとか500キロとか、はい、ちょっと尋常ならざるキロなんですけど、これ相当な苦行じゃないですか。
いや、一遍歩いちゃうとそうでもないです。
本当ですか。
旅立つ前は大丈夫かなと思ってたんですけど。
大丈夫ですか、本当に。でも、なぜこれをやろうと思った。
サンチャゴ巡礼道は、小説でサンチャゴ巡礼道の話を読んで、で、その後に今でもこの道ってあるらしいっていうのを聞いて、で、ほとんど1000年前と変わらないらしいよっていうのを聞いて、そんな道あるな、歩いてみたいなと。
歩いてみたいな。歩くのってお好きですか？
好きです。
あ、そうですか。じゃあ、もう健脚なわけですね、最初から。
あ、でも階段は嫌いですね。私、ほとんどの駅のエスカレーターとエレベーターの場所把握してますから
。それダメじゃないですか。
階段は一段マンが痛くない。
でも、そんなこと言ったって、三ちゃんごになって階段あるわけでしょ。
あ、階段はないです。ピレーネ山脈はありますけど。
あ、そうか。段はなくても、シャドウはあるって話なんです
ね。そうですね。
そうなんですか。それで、まあ、韓国も500キロ。
うん。
これも何かあって、
これは、私は日韓文化交流会議の委員というのになりまして、
はい、
で韓国のこと何も知らなかったので、なんかこうやっぱり韓国のことまず勉強しなくちゃと思って、いろいろこう本を取り寄せて読んでいくと、やっぱり日韓のことって書き手によって微妙にニュアンスが違うんですよね。どれが本当なのかなと思って、まあじゃあどれが本当なのかなっていうのを自分で感じてみたいっていう真実を自分で知りたいと思って、まあそれには歩いて地元の人と触れ合うのがいいのかなと思って、それで。
なるほど。じゃあ歩くかと。
はい。
歩く。500キロってどのぐらい時間かかるんですか？
サンチャゴ巡礼は、900キロは48日間。
48日？
ええ。でも、
1日20キロぐらいは、歩かなきゃいけない。
そうですね。でも、ピレーネ山脈はね、もう12、3キロが限界なんですよ。アップダウンがきついので、最初の1週間ピレーネ越えがあるので、その時はね、あんまり距離歩けないんですけど、途中ね、平らになると、3、40キロ歩けるんですよ。
あ、そうですか。そう。
でもね、サンチャゴ巡礼は、巡礼道っていうのがもう一筋の道がずーっとゴールまで続いてるので、割と楽なんですよね。韓国は、釜山からソウルまでは誰も歩くような道って作ってないわけですよ、当然のことながら。だから道が繋がってないわけですよ。これは苦労しました。
じゃあ道見つけなきゃいけないって
こと。そう。
そっから。
で、しかもなんか地図3つぐらい買ってたんですけど、みんな地図違うんですよね、お国柄。あれみたいな。ここからここまでの道が3つとも地図違うよって言って、それでなんかもうしょうがないから、買ったことの韓国語で地元のこう、おじさん、日向ぼっこしてる人とかにこう聞くと、こんな道ないとか言う。これはいつか作って欲しい道だとかね。
希望の道が
ね。そうそう、希望の道が書かれていて、いいな、韓国って。
そうです。
で、そうそうそう。でね、その道を聞くのに、まあ、だから、たびたび聞かなきゃならないわけですよ。どこどこまで行くのに、どっち行ったらいいですかって分かれ道のところで、
はい、
で。韓国の人ってね、なぜか、道聞いてるのに、何歳って聞いてくるんですよね。おじさんもおばさんも、おじさんもおばさんもみんな。で、何歳だっていいじゃないのとか、普通聞くかこの妙齢の女性にと思うんだけど、まあ、しょうがないから、何歳ですとかって言うと、結婚してるのしてないのとか、次に来るんですよ。
かなり身の上調査が始まるやつ
で、してませんとかって言うと、なぜ 相手がいないからですとかって言うと、ああ、じゃあ韓国の男と結婚しなさい。韓国の男はいいわよとか言われて、まあちょっと上がってきなさいよとか言われて、もういろいろ、そう進めないんですよ。でもそうやって、うん、毎日とにかくどっかのうちに上がってごちそうになってました。でもう出発するときには、うん、あれも持ってきなさい、これも持ってきなさいって言って、スタミナドリンクとかも後ろぎゅうぎゅうリュックサックに包まれて、本当にね、親切ですね、韓国の人
って。なるほどね、じゃあそういう得難い経験もいろいろありというか、
あり、あで時には歩いちゃいけなかったんだと思うんですけど、うん、高速道路も歩き命がけで、電車の線路もある
し。ダメですよ、それ。まあ、今だからって感じです
ね。今だからですね。線路も歩きましたよ、本当
ですか。
うん、
でも、それって、正直、くじけないですか？
うん、楽しかったです。
くじけるときは一回もないですか？
ないですね。
ない。
ちょっとでも、ラブホテルしか泊まるとこはなかったときにはくじけたかな。女二人で、丸いよ、ベッドが、とか言って、紫色のライトで寝ました。
でも、もう、足痛くても歩けない、もうやめようかなとかっていうことはないんですか？
それはないですね。
ないですか？
ええ
ー。そうか、そうか。
うん、特に、まあ、三茶語の方は、うん、いっぱい巡礼者、世界中から来て歩いてるので、うん、巡礼者同士本当に親しくなるんですよね。うん、で、泊まるのも巡礼宿なので、で、自炊するんですけど、はい、もう、毎晩宴会ですよ、だから。みんなで料理作って、お酒飲んで、歌って踊ってっていう感じ。だから楽しかったですね。
あ、そうですか。うん、じゃあ、なんか、どうしてもそれだけのすごいなんか距離になると、なんかお互い励まし合ってとか、頑張れ頑張れとか、そういう感じなのかなと思いきや、そうではない。
ああ、結構なんかみんな楽天的な感じで、あの、飲めや歌いやでした、ね。
あ、そうですか。かなり、こう、楽しい雰囲気の。
楽しい雰囲気。でもね、うん、冷静に思い出すと、なんか、もうやだとか言ってた時もあったような気がするんですよ。だからなんか終わってしまうと、うん、私、出産したことがないんですけど、多分出産ってこういう感じなのかなと思うんですけど。
終わってみれば、終わってみると、
いい思い出しか残ってなくて、痛かった時のことを忘れちゃうみたいな。で、またもう一人産もうかなみたいな。もう一回行こうかなっていう感じになるんですけど、みんなもう一回行きたいって言いますね。
あ、そうですか。まあ、苦労も多分いっぱいあろうかと思いますけど、でも終わってしまったら、いうことなんですかね。
無事に終わればですね。今でも年間やっぱり10人近い死者が出るそうなので、
あ、やっぱりそれはね、まあ、タフな面もあるってことです
ね。そうですね、
いうことですけどね。
巡礼が終わった後に春にピレーネの村に行った時に、村の人がなんか雪が溶けたからこれから巡礼者の遺体を引き上げに行くって言って、
あら、そうですか。
で帰ってきたら、うん、1体だと思ったら3体上がったって言ってたので、やっぱり大変なんだなっていうのは帰ってきて実感しました。
ハードな面ももちろんあるということですよね。
うんうん、そうですね、まあ、季節にもよるでしょうけど、
でもね、その、まあ、巡礼とか、まあ、そういう長い距離歩く旅ということでいうと、例えば、まあ、やっぱりピンとくるのは、なんか、西洋とか、芭蕉とかっていうのも、ちょっと、インスピレーション、はい、インスパイアされるんですけど、これは、そういう意味合いもあってっていうことなんですか？例えば、現代版奥の細道みたいな、そういうつもりでとか。
初めはなかったんですけど、
初めはなかった。
全くなかったんですけど、うん、歩き出してみたら、一番最初に思ったのが、思い出したのが奥の細道でしたね。ピレーネの初日なんですけど、うんうん、足がね、豆とかできたり、まあ、筋肉痛になったりして足痛くなるだろうなっていうんで、足のものはいろいろこう治療するものとかプロテクトするものは持っていったんですけど、歩き出したら肩が痛いんですよ。
肩、
うん、荷物が重くて、
うん、
でもうなんかあのピレーネの上りでもう後ろに引っ張られるような感じで、あともう擦り切れてくるし、うん、でまあ2ヶ月分の荷物が入ってますからね、とにかくもう肩が痛くて足が前に出ないんですよ。その時にふっと思い出したのが、奥の細道のやっぱり初日の草加、埼玉県の草加で、槽骨、痩せた骨ですね。槽骨の肩にかかれるもの、まず苦しむって場所は書いてるんですよね。やっぱり、場所も初日に肩が痛くてもう参ったって
言ってるんですよ。そうですか。
で、そのまあ、場所の時には、まあ、リュックサックじゃない、まあ、しょいこみたいなものでしょうけど、その中身をね、こう見てみると、紙でできたジャケットと、雨具と、洗面用具と筆記用具と断りきれなかったお選別の類って書いてあるんですよね。で、私も素材こそ違うんですけど、ジャケットと雨具と寝巻きと筆記用具と、あと断りきれなかったお選別の類向こうでこれ着てくださいってもらった T シャツとか、すごい可愛い T シャツだから、フリルとかリボンとかいっぱいついてて、これが洗濯すると乾かないし重いんですよ。で、あ、これやっぱりお洋服分かったかなみたいなものも入っていて、 ほとんど素材は違うけど同じなんですね、うん、ってことは、あ、そうか、旅人に必要なものって今も昔も変わらないんだ、うん、それから旅人のその苦労とかね、喜びとか痛みとか辛さとかっていうものも、うん、もう時代も場所も超えて、うん、ほぼ同じなんですよね、芭蕉の奥の細道と、なんかたびたび折に触れ、ああ芭蕉もこうだったなってことはよく思いましたね。
なるほど、時空を超えて芭蕉と遭遇してるわけですね、
う
ん、そこで。
そうですね、だからピレネ山脈で一番大変だった時に、うん、もう歩けないって言ってしゃがみ込んだ時に本当に可愛らしい人元のスミレが咲いてたんですよ、座ったところに横にね。でその時になんかね、私なんかまあ神様がいるんだとしたら神様にからのギフトだと思ったんですよ。よくここまで来たね、もうちょっと頑張って歩きなさいよって言われたような気がして、なんかその人元のスミレにすごく慰められたんですね。でその時も芭蕉の句を思い出して、芭蕉の句に山地来て何やらゆかしスミレ草っていう句があるんですけど、まあ山地を歩いてきて、なんだろう、あ、愛らしいスミレ草があるよって、全く同じなわけですよ。まあピレネじゃないんですけど、ああそうか、芭蕉もその人元のスミレに癒されたんだなと山地の中でねと思ったら、それまでね私その句をちゃんと分かってるつもりでいたんだけど、分かってなかったなと思ったんですね。あ、これは芭蕉だって歩いて旅をして俳句を作ったんだから、やっぱり古典を解釈するという意味でも実際歩かないと本当の意味での解釈はできないんじゃないかな、頭でっかちの解釈になっちゃうんじゃないかな、それから自分が実作でね俳句を作る上でもやっぱり車だと風の匂いとかわからないですよね。でもやっぱりそこで自分が実際歩いてその風、土地の風とすれ違って、うん、あるいはこう小さな小石につまずいたり川風に帽子を飛ばされたり、なんかそんな瞬間にねそこの土地の地霊っていうのがいるんだとしたら、その地霊とまみえるような気がするし、あるいはそういう瞬間に俳句もまた生まれるんですよね。だからやっぱり机の上でっていうのはやめようと、山頂を歩いて思いました、
野に出てということ、うん、まあでもそれが本当に俳句力というのか、それをパワーアップさせるような、
はい、そうですね、
いうことになるわけですね。
そうですね、
なるほどね、そうですか、
はい。
あとね、私個人的にも、その俳人のみならず、そのクリエイターというか芸術家の方全般に対する素朴な疑問質問っていう感じなんですけど、はい、前泉さんの場合は、俳句ってこう、天から降りてくるものなのか、それとも、ひねり出すものなのか、どうなんですか？
両方って言えば両方かな。なんかこう見て感動して、でもそれがなかなかすっと言葉にならなくて、もやもやもやもやしてて、まあいっぱい言葉の引き出しを開けたり閉めたりしながら、もやもやもやもやずっとなんだろうってしていて、そういう中で締め切りが来るという時にやってくる感じですかね。
順番としたらその感情というか、あっと思うものが先。
まず感動があって、発見があって、感動があって、パッとその場でなかなかは出てこないんですよね。で、こう、ずーっと自分なんか、多分なんかこう、ろ過していくような感じなのかな。感動を。余分なものを落としていって、で、ふとなんか主観と緊張を繰り返した果てに、あ、これでよかったんじゃないっていう言葉が突然やってくる感じですかね。向こうが訪ねてくる感じですね。
向こうが訪ねてくる。
うん、言葉が、訪ねてくる感じですね。なるほど。
それはまあ物理的に締め切りとかあると余計それ
が余計ですね。締め切りはありがたいみたいな。Let's get knowledge with
fun。で、前泉さんのプロフィールにもう一つ、日本再発見塾の呼びかけ人代表というのもございますが、はい、これ日本再発見塾、
そうですね、
何ぞやという感じな
の。私がまずそうなんですけど、
はい、
意外と日本のこと知らないよなっていうのを何年か前から思っていて、日本を発信しなくちゃならない立場にあるのに、実は日本のことあんまり知らない、でもっとまず日本のことを知らなきゃいけないんじゃないかなというところから始まったんですけれども、まあいろんな地方にね 眠っている宝がありますよね。あるいは私たちがやっているいろんな文化活動のオリジンになるようなものっていうのが意外と地方にお祭りだとかあって、そういうものをもう一回みんなで掘り起こして再発見していこうという活動なんですね。でそもそもは私俳句の募集のイベントで、岩手県の葛巻っていうところにお邪魔するようになって数年前から。でそこはとっても交通の便の悪いところで、私が初めて行った6年くらい前は盛岡が最寄り駅だったんですよ。で盛岡から車で2時間ぐらいかかるところだったんですね。でしかもなんか風害が風が強くてお米が取れないような昔からところで、でそこで何年か前からその風をね味方にしようっていうんで、風力発電を先駆けて始めたんですね、でどうせ風を起こすなら文化の香る風にしようというので風をテーマに俳句募集を始めた。そこで私が関わるようになったんですけれども、はいはい、非常に発想がユニークなんですね。でさらにすごいところは、まあ俳句募集を始めたんだから年に1回のお祭りで終わりにするのは良くないと、でその間に自分たちも俳句の勉強しようということで、町の方たちが自主的に俳句の勉強を間に始めたんですよね。で区会とか銀行会とか、まあ、俳句を作る会を、
はい、
自主的にやっていたんですけれども、そうしたらそれまで何にもない何にもないと思っていた自分たちのふるさとが俳句を読む目を通してみたらすごいいろんな宝があるじゃないかと、ということに気がついた。
まさに再発見なんですね。
その話を聞いて、そうか、日常の目でね暮らしてると見えてこないものが何か他の目を持ち込むことでいっぱい発見が増えるんだっていうことに私も気づいて、それでこの活動を始めました。
身近にあるはずの宝を発見、
はい、
再発見するため
再発見するっていうことですよね。
なるほど。
でそのためにはまあ都会からね、いろんなジャンルでいろいろ活動してる人たちがそこのいろんな場所を訪ねていって、いろんな視点を目を持ち込むっていうことですよね。そこでこうお互いに気づいていく、
じゃあその俳句のみならずという感じ、
俳句のみならずですね、もういろんなジャンルの方にお願いして。
確かに呼びかけ人ね、まあ代表は前泉さんですけど、その他にも本当にそうそうたる各界のという
感じ、各界なんですよ ね、
ですね、
全部 100% ボランティアでやっていただいてるんですけれども、
いや本当に、まあ、科学者から音楽家から、ね、作家から、本当に多岐にわたっていろんなジャンルのまあエキスパートの方々が関わってということ、はい、まあ、ですからきっかけはどの形であれ再発見しようよと、
そうですね、
していこうよと、
でその私たちが行って地元の方に再発見してもらうだけじゃなくて、私たちもまた再発見して帰ってくることが、いろんなものを再発見して帰ってくるわけですよね。だから常にこう双方向でね、やっていこうっていうことでやってます。
具体的にそういうイベントごととかでこう関わるというスタイルになってくるんですか？
そうですね、年に1回の塾がありまして、それ1泊2日であるんですけれども、去年は福島県での飯舘村というところで、もうこれはもう本当に民泊で一般の家庭に皆さん分かれて泊まってやったんですけれども、
なるほどね。今年のご予定っていうのはもう立ってるんですか？
は
い、
今年はですね、10月の4、5、4日、5日の土日に、山形県の最上町で開催する予定です。
集めて林の、
そうです、
最上川、
はい、場所の奥の細道ですね。
こちらでもじゃあそのお泊まりになって、いろいろと関わりを、
そうですね、こちらでも1泊2日で、
そうですか。でこの呼びかけ人の方々も退去して行かれるという感じなわけですね。そうですか、これはその地元の方以外も参加できるものなんですか？
はい、実はものすごく遠くからも皆さん参加してくださって、第1回をその岩手県の葛巻でやったんですけれども、30県、各県ですね、30県近いところから
そのもう全国津々浦々、
町に集まって、
じゃあ本当にその、まあ、地元の方の地元の再発見ももちろんそうでしょうけど、それぞれの方々の、
そうなんですよ、
再発見なわけ、
そうなんですよ、でしかも参加者が、第1回の参加者の方たちがこれはすごくいい企画だと、でもこの人数でやっていくのは大変だろうと、私と数名の学生で始めたんですよね。で第1回ってなんかすごく勢いでうまくいったんですけど、 今思うとよくやったなと思うんですよね。
もう怖いもの知らずでガーって。
そうそう、行き当たりばったりで、ね、谷村新司さんにたまたまどっかで会って、こういうのやってるんですけど、来てもらえませんかって、いいよ、もしかしたらいけるかもとか言って、来ていただいたりとか。
いや、本当それはかなり行き当たりばったり感が。
行き当たりばったりでしょ。もうなんか1ヶ月ぐらい前に、うん、いけるとかってメールが来て、まあ、ありがとうございますみたいな感じで、千住博さんも、うん、京都とニューヨークの間に一日行きますみたいな感じで、ありがとうございますみたいな感じで、学生たちと一緒に。
相当結果オーライですね。
そうなんです。大型なんで基本的に。
そうですか。
それを見ていた参加者がハラハラしていて、これは第2回はないんじゃないかって、このやり方でやっていたら、というんで、参加者がみんな運営委員になってくれまして、今やもう参加者も巻き込んで、みんなで作る再発見塾でやってます。
じゃあね、今回が、今年のやつが第4回になるということですけど、はい、そうか、まあ本当にどんどんレベルアップパワーアップして、
そうですね、
ね、再発見塾、はい、何が今度発見されるのかという部分でも、ね、楽しみですけどね、はい、はい、でまあその日本再発見塾の取り組みとか、まあメルマガのね話もやっぱそうだと思うんですけど、その俳人前泉まどかが感じる今の日本の社会の問題点っていうのはどういう点にあると思いますか。
まあ、全てね自分にも返ってくることなんですけど、なんかやっぱりこう全てが人任せっていうのが今の日本かなと思うんですよね。
人任せ、
人任せ、うん、まあ、よく自己責任って言葉が使われますけれども、私つい先日パリからね帰ってきたんですけど、パリ歩いてて、ああパリってやっぱり綺麗だな、なんでこんなに美しいと思うのかなと思った時に、セーヌ川に手すりってないんですよね。
あ、そうですか、手すりがない。
ない。うん、でも縁までこう縁のところにずっと両側散歩道があって、うん、歩けるんですけど全然ないんですよ、うん、だから酔っ払ってたりね、うん、子供がパッと走ったら、うん、ポチャンってもう簡単に落ちるんですよね、うん、でも作ってないんですよね、うん、それはやっぱり美観を優先してるんだと思うんですね、うん、で美観を優先するってことは誇りですよね、うん、パリのこの美しさを保つんだっていう地元の人の誇りだと思うんですよ。それからそのまあインフラが整備されてないっていう言い方をすればそれまでなんですけれども、エレベーターとかね、エスカレーターとかそういうものがあんまりないんですよね。で、私初めて行った時に、ああこれうちの母膝が悪いので、これではうちの母は連れてこられないなと思ったんですけれども、どうするんだろうベビーカーの人とか車椅子の方たちはどうなさってるんだろうと思ったら、そういう方たちが階段の近くまで行ったら、もう誰にも頼まなくても当たり前のようにパーッと数人の人が走り寄ってきて、みんなで持つんですよ、当然のように。でそれを見てね、最初遅れてると思ったんですけど、なんかそういう設備を作ってしまうと設備に頼って心がそこに入っていかないですよね。
まさに人任せな、
人任せ、物任せになってしまう、
何かに任せちゃう、
何かに任せちゃう、何かね、あまりにもそういうものを整えすぎて物任せ人任せになりすぎてるんじゃないのかなっていうことを外国に行くと思いますね。進みすぎていて心がついていってないっていうのかな。
そうい
うなんか貧しさみたいなものは感じますね。またそれがその自殺とかね、そういうものにもつながっていくのかもしれないんですけれども、なんかもっとやっぱり自信とかプライドを持ってね、自分たちでやっていくんだって、自分たちで日本を作っていくんだとかね、守っていくんだとか、そういうこうなんていうのかな、自分にこうもっと重きを置いたね、生き方みたいなのが必要なんじゃないのかなと思うんですよ。何でも人のせいにするじゃないですか、今学校でもどこでもそういうものいっぱい問題になってるでしょ。全部自分の責任ですもんね、やっぱり。私ね、前にどっかの山に山登りに行った時に立て札が当たってて、自然がいっぱい、危険もいっぱい、怪我と弁当、自分持ちって書いてあったんですよ。まさにね、そうだと思うんですよね。自然がいっぱいってことは危険もいっぱいってことで、怪我とお弁当は自分持ちだっていう、そこをやっぱり忘れちゃいけないのかなって。
やっぱ大人としての態度という、
そうそう、
ね、ものがやっぱりちょっとそこには欠如してるというか、
甘えの構造っていうのかな。
ですね、
で、ちょっとね、入院もしてたんですけど、入院してる時もね、いろんな患者と話してて、すごく感じたのが、 本当に治してくれるんだろうかとかっていうね、常に病院側にあるんですよ。自分が治すんじゃないんですよ。本当にこのままで治るのかしらとか、何ヶ月入院してれば治るのかなとか、なんかすごくそういう、みんなそう言うんですよね。で、いやでも体って自分の体だから、病院はあくまでもサポートで、治すのは自分なんじゃないのと私は思うんですけれど、私は、ここの治療法を信じて入院したと。それも自分が信じたということの賭けだと。で、あとは自分が治すんで、病院はサポートだっていうふうに言うんですけど、みんなね、本当に治してくれるのかっていうのをね、お医者さんに言うんですよね。
なるほど、ね。
私はそれも違うと思うんですよね。
なるほど、なるほど。
なんかで、全てのところにね、そういう人任せ、物任せっていうのがあるような気がしますね。
なるほどね。そうか。まあそういういろんな意味での気づきとかも自分でやっぱりやっていかなきゃいけないという部分ですよね。
そうですね。
そういうところになると、まあ話を俳句に戻すと、まあ俳句の役割というか、果たす役割というのも、その、先ほどその気づきを余白の中から得るという話があったじゃないですか、はい、なんかその辺通底するものがちょっとあるのかなという感じがしますね。
ありますね、だからやっぱり所詮自分で自分の心の向きは自分で変えるって話もありましたけど、所詮自分がやるしかないんだっていう、自分が 主なんだっていう、
それやっぱ能動的に何かを求めてとか何かを探しに行かなきゃやっぱり行かない、それだからこそ結果として何か得られると、
そういうことですよね。
うん、
自分が踏み込んでいかなければ深いものは得られない、もうそれはもうどこに行ってもそうだし、病院に入ってもそうだし、自分が踏み込んでいかないと得られないっていうことだと思いますよ。
そうすると俳句をこうたしなんでいくことは、その大人へのトレーニングにもなっていくんじゃないですか。
そうですね、そういうことですね。確かに俳句は大人の文学なのかもしれない。
それによってまあそこの部分での鍛えられ方もできてくるし、まあそうなると真の意味での自己責任というのも、ね、そう、ね、育まれていくのかもしれない、
俳句って本当にパッと読んだだけでは、古池や川津飛び込む水の音、古池に川津が飛び込んだんだな、終わりですからね、
終わりですね、
おちゃん、
それでみたいな、
そうですよね、
ですけどね、
そこから何かを掴もうとしたら自分が入っていかないといけないですもんね、
それがまあ本当大人のアティテュードという感じがすごいしますね。
で、それをしないと本当に楽しくないんじゃないかなって、伝えられるものばっかりじゃつまんないですよね、結局ね、何してくれるのっていうんじゃ本当の楽しさってないんじゃないかなと思うんですよね。だから今ってもうね、遊びだって子供もね、物が用意されてないと遊べない、野原に連れてくと遊べない子供が増えているっていうけれども、自分でやっぱり遊びも見出していくもんじゃないかなと思うんですけどね、そこに本当の楽しさがあるような気がします。
なるほど、本当の楽しさは作り出していく、そこに面白さがある、
はい、
今後前泉さんが発信していきたいことっていうのは何かご予定等々ございますか？
私ね、いつも行き当たりばったりなんですよ。いつもそれ聞かれるのが一番困っちゃって。
今日お話を紹介して、なんとなくそういう感じ。
そういう感じがしてるでしょ。いつも大体年頭の、なんか今年の目標とか聞かれると、もうすごい、それが一番困る質問なんですけど、それでもしょうがないんで結婚ですって毎年言って、毎年叶えられてないっていう感じなんですけど。多分なんかやってるんだと思います。
なるほど。まあでもその場その場で、こう面白いなとか、やりたいなと思ったことにガッと行く。
そうですね。タイミングが来たものにカッと行くっていう感じですね。
まあでもその俳句というのはもちろんブレずにという感じ
で。そうですね。常に俳句は、ベースですね。
そこを軸足はもうきっちり置いといて、ということで。
そうですね。
まあでもね、そこから、それこそ再発見塾のようなね、新しい広がりもございますし、いろんなやっぱり展開がありそうですね、今後ね。
そうですね。はい。楽しみです。どうなってるか。
はい。こちらもぜひ楽しみにし
てください。どの辺を歩いてるか。
本当にどこ歩いてるかって感じ
で。どこ歩いてんのかな。
ですね。
はい。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、はい、
ええ、
これまでで一番思い出に残る、先生というのはどういう方になりますかね。影響を与えた。
倍いらっしゃるんですけど、まあ、俳句のね、先ほど、お話しした白鳥の久野先生もそうですし、困っちゃうな、ピアノの先生もね、すごい先生だったんですよ。ピアノは長続きしたかったんですけど、先生との付き合いはずっと続いて、でもね、そうですね、ちょっと先生とは違うんですけど、私巡礼中に出会った巡礼者たちの言葉っていうのかな、 巡礼中ってなんかみんな詩人になるんですよね。いうことがね、詩の一節みたいなことを突然歩いてるとポロッと普通の人が言うんですよ、うん、でそれがねいつまでも心に残っているんですけど、あの一つはあの三茶子巡礼道って真西に向かって歩いていくんですよね。だから西に向かってるので朝は真後ろから太陽が上がるんですよね、うん、朝日が。だから朝は
影がずっと前にあるので
、うん、できる。で夕方は影を逆に後ろに引くんですよね、うんうん、で歩いてる時にも残りわずかあと100キロぐらいで着くっていう時に、歩いてる時に巡礼者が突然ポコッと言い出して、巡礼中朝日によってできた影は僕たちの未来を指し、夕日によってできた影は僕たちの越し方を指していたって言ったんですよ。いや、うん、そう、ある時はね未来を指しているし、ある時は過去をね越し方を指していたなって、しかも自分の影がね、もうそれもすごくね私はいつまでも心に残っている言葉ですし、それからもう一つ、あの巡礼の始めに他の巡礼者から、巡礼者は別れる時に合言葉があるんだよ、ウルトレイヤっていう言葉だったんですね。
ウルトレイヤ、
ウルトレイヤ、
うん、
でなんかそれはもうフランス語の古語で、もうフランス人でも意味がよくわからない、でもとにかくみんなウルトレイヤってもう千年来巡礼者言ってるんだって言われて、うん、それでまあウルトレイヤって歌もあるんですけれども、うん、それも長いこと歌い継がれている歌で、それを時にはみんなで歌ったりしながら歩いたんですけど、で帰ってきてすごい調べてたんですよ。そしたら他の巡礼仲間になったフランス人からメールが来て、ようやくウルトレアの意味が分かった、それはもっと遠くへっていう意味だったんですね。だからこう別れる時に、ここまで来たからもういいやじゃなくて、もっと遠くに行きなさいよ、もっと遠くに行きなさいよって。だからそう思うとね、あの終点でもねゴールはしたんですけれども、でもやっぱりウルトレアで別れたんですよね。ゴールについてもまた次の何かに向かってもっと遠くへ歩いていくんだっていうことなんだと思うんですよね。それはとっても私の中ではいつまでも心に響いていて、巡礼終わってもやっぱりまあ今ね、人生の道を歩いてますけど、何か一つのことが終わってもその時必ずふっと思い浮かぶのがウルトレイヤ、
終点ではない、
うん、また次に行こう、
じゃあ今後もそのウルトレイヤの精神でガシガシ、
はい、
お願いいたします、
はい
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめ、本日は俳人の前泉まどかさんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun Special Editionラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、俳人の前泉まどかさんをお迎えしての後編をお送りしました。いや前泉まどかさん、いや本当にチャーミングかつ非常にやっぱ深い、そんなお人柄とお見受けいたしました。俳句、私はやっぱまずはメルマガからじっくり堪能していきたいと思います。でも本当にねこれはハマるにふさわしい、そんな世界だなということを改めて感じました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。